聖書を朗読します。この地上には小さいものが4つある。しかしそれは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。
今朝のメッセージは、時を知り時に備えるです。よろしくお願いします。
おはようございます。今日は久しぶりに雪のない日曜日になりまして、ほっとしております。また今日は久しぶりに、家内とそれと白田姉妹が賛美をしてくださって、初めてということではないんですけれども、開拓当時はよく家内が賛美をしました。そして、私が一人で聴いているということもあったんですね。二人で始めましたので、子供もいなく孫もいませんでしたから、そんな状態で始めたわけですよね。で、家内が歌い終わりますと、そしてその後に私が説教する。午前中私が説教して、午後から家内から私が説教されるというようなことがあったわけですが、今日は箴言の30章のところ、終わりにどんどん近づいておりますけれども、時を知り、時に備えると。24節から28節まで実は4つの小さい生き物、けれども大変知恵がある生き物が4つ挙げられているんですね。アリ、それからイワダヌキ、それからイナゴ、ヤモリ。皆さんの中にはあまりお近づきになりたくはないわというような方もいらっしゃるかもわかりませんが、このメッセージを4回に分けてしていきたいと思います。神言くらいですね、こういう生き物に関しての神のメッセージがあるというのは、ということで、ここから取り付きたいと思います。アリから学ぶべき知恵があるというわけですね。それは何でしょう。一言お祈りしてご用意したいと思います。天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今日はこうした良い天気の下で、あいつ皆さんと共に今礼拝を捧げております。御言葉を今聞こうとしています。お一人お一人をそれぞれの状況の中に終わりであります。神様が今日の御言葉を通してあなたの御心を悟らしめてくださいますように、語りますしもべも登場いくらとしてお持ちください。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。もう一度24節25節をお読みしたいと思います。この地上には小さいものが4つある。しかしそれは知恵者中の知恵者だ。アリは力のない種族だが、夏のうちに食料を確保する。代用をつけましたが、時を知り時に備えると言いました。アリから学びなさいと神様はおっしゃってるんですね。それはアリはカレンダーもわからない、知らないにもかかわらず、食料がなくなる冬に備えて働くべき時を知って働いている。時を知るということがアリから学ぶ大きな知恵だというわけですね。人間はアリよりもはるかに賢い存在ですよね。指先でアリなんかをひねり潰すことができるほどアリは小さいわけですけれども、時を知っている。働くべき時、備えるべき時、食料がなくなる時をどういうわけか神から知恵を与えられて、せっせせっせと働いているわけですね。そして不意に備えている。人間は先ほども言いましたように、アリよりもはるかに賢い存在です。けれども人間は1分1秒先のことがわからない。何が起こるかわからない。だからにわかに降って湧いたような困難、試練というものがやってきますと、たちまち慌てふためくわけですね。病気になるとか、思うようにいかないとか、あるいは深刻な事態を迎えるとか、こういうことになると、そういう時をまさに予測をあまりしませんから、やってくると慌てふためいてしまうし、またそれがどう展開するかということがわからないがゆえに、一層不安が募ってしまう、こういう存在。しかし 今日お伝えしたい第一のことは、アリはカレンダーも知らないけれども時を知って働くべき時、備えるべき時を知っている。それと同じように聖書に入っていきますと、未来を知り得ない私たちなのですけれども、まるでアリと同じようにあたかも時を知って行動できるような生き方ができるっていうわけですね。それは万事を益に変えられる全能の神を知り、神を信ずる世界なんですね。すべての時は神の御手の中にあって私たちに起こるべきことが起こっていくわけです。もちろん辛いこともあるでしょう。悲しいこともあると思います。しかし本来神ご自身からそれを与えられている。しかもそれは万事を益に変えられる神、偶然降って湧いたことではない。そうではなくて万事を益に変えられる神、大変有名な御言葉ですよね。新約聖書のローマ人の手紙の8章にある、すべてのことを働かせて益に変えてくださる、そういう神がいらっしゃるとするならば、その神の中にあって時が動いているんだということなんですね。先ほどご一緒に今週の御言葉を読みました。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある、家内の父は天に召されましたけれども、まだ信仰を持っていなかった時に、家内の母から電話が入りました。お父さんになんとか説得してもらいたいということで呼び出されたわけです。内容はというと、それは兄の、家内の兄ですが、長男がいますが、長男がいくら結婚話を親が持っていっても全然耳を貸さない、もう40に近いというような年なのに、話に乗らないので、もうお父さんも業を煮やして腹を立ててしまったというわけです。で、険悪なムードになるので、うまく説得してもらえないか、こんなこと言われてどうするかと思ったんですけれど、わかりました、行きますって行きました。どう言おうかなと電車に乗りながら考えたんですね。そしてこの先ほど読みました聖書の言葉を思い当たったんですね。で、私はお父さんに向かってこう言いました。お父さん、聖書を読みますと、すべての人間の営みには時があるということが書いてあります。もしもお兄さんが結婚するということが神の御心であれば、周りがどんなに進めても神の時が来ないならば結婚されないんじゃないでしょうか。しかし神の時が来たら、周りがどんなに反対していても結婚に導かれると思います。ですから神の時に信頼して進んでいかれたらどうでしょうか、こういうふうに言ったんですね。もう一か八です。だって信仰持っていない当時ですから。でもお父さんはですね、何かその話をよく感じていただいて、そうかということで、納得をしていただいたんですね。そして御心の時に結婚されたんですね。時があるというのは、我々クリスチャンが、聖書を読む者が神から学ぶ知恵ですね。ことがうまくいかないように見える時も、スイスイと行く時にもそれに乗りすぎない、あるいはまた気落ちしすぎない、神の時に従って私たちは生きている。もちろんロボットのように私たちがもう神の支配の中でがんじがらめに生きるというんじゃない、個性も用いて環境も用いて自由に生きているかのごとくに、神は大きなもう一つ上のところで時に従って生かされているんだ、そういうことですよね。だから私もよくお話をしてきましたけれども、病気でもそうですね。どんなに重い病気になっても神の時が来ないなれば死なないんです。またどんなに頑健な体を誇ってはいても神の時が来たら死ぬんです。人間は命に関しては全く抵抗できない、知恵も持っていない。ロケットを月に飛ばす知恵はあっても一分一秒先のことはわからないんですよ。すべては神の時の中にある。伝道者の書の3章の今日の今週の御言葉の後半をずっと読んでいただいたら、どんな時がある、 人を怒るに時あり、許すに時ある、物を植えるに時ある、引き抜くのに時ある、いろんな時があるわけです。そういう時に従って私は生かされてるんだなということを知るということは大変大きな知恵ではないかと思うんですね。あるいはカレンダーもないのにもかかわらず食料がなくなる冬の時を知っています。そして今収穫がいっぱいある夏、秋に精を出して働いているこの時を知っている。人間もまた聖書という神の時を知らされて生きていくということは大変大切なことなんですね。だから人の営みは神の万事益にしてくださる時に従って私たちは生かされているんだということが分かるときに、悪でさえ良いことの計らいをなさる神がいらっしゃる。そうしたら今できる善をやっていくことです。そして逆らうことができない環境や逆らうことのできない何かの状況があると思います。それはそれとして受け入れて、あとは思い煩うことなく神の時が来るのをじっと待っていく。これ人生の大きな知恵ですね、訓練ですね。神様が、春、夏、秋、冬と季節があるように一生懸命に知恵を学び吸収する春があります。そしてまたその知恵に従って働くべき夏があります。そして夏を働いて後に収穫の秋を迎える時がある。あるいはまた黄昏の冬もある。しかしクリスチャンは幸いなこと、永遠の命への希望がある。こういう季節季節、人生の季節もある。神の時に従って生かされているということを知るのは大変大きな知恵であるということなんですね。これがまず第一、時を知るということです。しかし同時に相手から学ぶことは時に備えているわけです。先ほどもお伝えしたように冬という人生の試練と考えてもいいと思います。食料がなくなる時のために備えているわけですね。聖書の中にガラテヤ書の6章の9節にこうあります。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。私はこれ何遍も読みました。建物もない人もいない、そういう開拓伝道の最初、何をしても手応えがないような、ある時ですね、このご近所の方と親しくなってお招きしたら来られたんで嬉しく思って一生懸命人生について語りました。そして終わってからですね、またご近所ですから、ウィークデーに会いまして言いましたら、どうでしたかって恐る恐る聞いてみたら、ちょっとおかしくてって言われたんですね。中西さんは30ですか。はい。30の方が人生を語るなんておかしくなりましてって言われた。痛烈な皮肉だった。そうか、背伸びしているようなことを話をしてるんだなと思います。この年になって人生を語ることは許されると思う。ふえふえで踊らずで、そういう時にはやっぱりともかく黙々と働くことなんだと思います。報われないようなトラクトを巻く、あるいはまた人と話をしても報われないようなことでもやっていく、そういう働くべき時がある。時期が来て刈り取るんです。皆さんの人生にも報われないような、実りがないような時があるかもわかりませんけれども、必ず時が来たら実が実ります。だからやけのやんばちにならずに、またもう何もかも諦めてしまうというようなことにならないで、何でもいい、仕事でもいい、祈りでもいい、奉仕でもいい、やり続けていただきたいんですね。その時に時が来たら実を刈り取るわけです。よくお話をします。星野さんが、最近の、インタビューに答えてですね、こんなふうにおっしゃっています。23歳の時大怪我をして、そこから人生が変わりました。こういう何の役にも立たない人間が生きていて良いのかなと思った時もあったんですが、どんな人間でもどんな状態でも人は神様に必要とされている、大事にされている。聖書を読んでそう気づかされた時に本当に生きていてよかったと思いました。そうして聖書を読むようになって私は一つの変化を見ました。それはある時花をじっと見ているうちに自分でも欠けるのではないかと思い、 口に筆を加え花の絵を描き、それに詩を添えるようになりました。そして今日の私の活動に至っています。体育の先生がですよ、体を動かすことがもう生活そのものですよ。全く首から下動かなくなって9年間も闘病生活をした挙句に一つも改良改善しないままに退院をする、どんな思いでしょう。もうここまでと思ったかもわからない、そんな中で聖書が光を与えてくれるんですね。この私のようなものでさえも神は必要とし愛して持ちようとしておられるという、全くこっち側の暗い思いから光の方に向いていったんですね。そうすると花が見えてきた。そうすると花を見ていて綺麗なと思う、描けるかなと思う、こういう瞬間があるんですよ。皆さんね、物事というのはね、同じものを見ていてもある状況で見てると全然変化を持たないものです。しかし思いが変わると同じものを見ても光り輝いてくるんですよ。私も何遍も経験しました。星野さんも同じことを言ってるなと思いました。そして実際に花を描く、そして9年間の闘病生活の中で体験してきた心のモヤモヤとした思い、屈折した思い、こういうものが詩となって聖書に味付けされていくと、やっぱり素晴らしい感動を与えてくるわけでしょ。どんなところからでもやっぱり花は咲いていくんだと思うんです。だから善を行うことに相手はいけないというように、働くべき時にしっかり働いていただきたいと思うんですね。しかしもう一つ、時に備えるということの二つ目として、この冬という夏のうちに食料を確保するというのは冬が来るからです。冬というのは全く聖書的に言うならば死という時だと思います。霊的に解釈するならば、今人生の盛りである夏の時にイエス・キリストを信ずる救いという明確な救いをあなたご自身のものとしていただきたいということなんですね。冬が来てからでは食料を集めようとしても、あのキリギリスの話のように蓄えることができない、チャンスはないのです。ですから今生かされている時に救いという備えをしっかりしていただきたいと思うんですね。私たちの教会に第二礼拝のお出になる吉田さんがいらっしゃいます。また今日は第一礼拝に出席をしている土屋さんがおられますが、それぞれのご主人やお父さんのことを思うと、本当に人生の最後の最後で救いを得られたんですね。全くある方は仏教の、ある方は無神論者の、そういうような思いの中であられた方々なんですけれども、本当に人生の最後の最後で尊いイエス・キリストを信ずる信仰に預かられて、本当に喜びのうちに生涯を全うして天に帰っていかれたんですね。永遠の命の世界ですね。神様が今後の教会にそういう方々を与えていらっしゃるということを改めて思うときに、神様は今後教会に出席しておられる皆さんに希望はありますよ。どんなに冬が近づいても最後の最後までチャンスを捨ててはいけません、希望を捨ててはいけませんということを語っていらっしゃると思います。あなたの家族に、あなたの友人に、あなたの知人にそういう人がいたら希望を捨てないでいただきたいんです。土屋さんの場合3日前ですよ。そして吉田さんの場合2週間前、本当に劇的な改心でした。希望ということは大切なことです。変な実験なんですけれどもね、ある実験の報告書を読んだんですけれども、海の遭難事故あるでしょ、ね、で遭難事故で船員が海に投げ出されます。もう冷たい冬の時、体温がどんどんどんどん下がって、そしてはーっと沈んでしまう。で実験というのはですね、氷水に人間の体 で沈むという、そういう実験があるんですよ。でどういう状況の時に人間は海の中に、水の中に沈んでしまうかというと、それは希望がなくなった時に体温が一気に下がるらしいです。そしてもう無意識状態でスーッと沈んでいく。体力じゃないんですよ。私は体力があるから、そうじゃない。体力があるかどうかではなくて、 希望を持っているかどうかで体温が下がり沈んでしまうかどうかが決まってくるんですよ。希望は大事ですよ。何を希望に持ちますか？状況で希望を持っている人は状況が崩れたら終わりでしょう。そうじゃなくて状況を支配されていらっしゃる神ご自身に希望を持つんです。神は万事を一気に変えられるんです。それを信じることです。そう信じて希望を持つことです。その時にありのごとくに備えるべき時、働くべき時、神の時を与えられて進むことができるんじゃないでしょうか。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたは今日ありから小さい弱くて本当に動き回るような人間には問題にされないようなありでありますけれども、時を知り時に備えるというありの性質から私たち人間が学ぶべき知恵について今日お語りさせていただきました。神様、私どもはありよりもはるかに賢い知恵と力を持っていますけれども、私どもは一分一秒先のことが分かりません。ですから深刻な事態になりますと慌てふためき、本当に希望がなくなる、挫折するような思いの中にとらわれてしまいますけれども、主よ、そういう私たちの人間の限界がありますけれども、あたかもありのごとくに時を知って生かされる道があることを今日共に知ることでございました。あなたご自身の御言葉の中に、すべての人の営みに神の時があり、そういうことを思うときに、今主よ、このような神の時にあって生かされていること、またその時に従って挫折することのない道が示されている、悪でさえ良いことの計らいとなさることのできる神の知恵と時があることを思いますときに、どうぞ希望を神において生きることができますように。また本当に人生の冬がやってくる前に、今この時に救いを体験するものへと導いてくださるように、尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。